練馬区議会発行練馬区議会だより令和4年4月第224号声の区議会だより第173号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番令和4年第1回定例会の概要、2番一般質問の用紙、この途中まで。裏側に回りまして、表側より引き続き2番一般質問の用紙、3番議決した議案、4番結果の出た陳情、5番令和4年度予算に対する各会派の意見表明討論、6番定例会の開催予定、7番後書き。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは令和4年第1回定例会の概要です。令和4年度予算を可決。一般会計予算2912億4480万円、令和3年度一般会計補正予算、ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議などを可決。令和4年第1回定例会は2月4日から3月15日までの40日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から令和4年度当初予算案と令和3年度12月補正予算、新型コロナウイルス感染症対策、仮称都立練馬児童相談所の設置、新興感染症等に対応した医療施設の整備、都市インフラ整備とまちづくり、文化施策などについての所信表明があり、これを受けて12人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から令和4年度練馬区一般会計予算、令和3年度練馬区一般会計補正予算、練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例など39議案が、議員からロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議、練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の2議案が、また委員会から順天堂大学医学部附属練馬病院における3次救急医療機関の指定等を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は1件を採択しました。以上、令和4年第1回定例会の概要でした。一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は2月7日、8日、9日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、密閉空間での人との接触を避けるため、今回も一人のアナウンサーでお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは救命救急センターの設置を、練馬区議会自由民主党田中秀勝の質問です。区財政について。質問、前川区長の区政運営に影響を与えたと思われる元都知事の石原慎太郎氏との思い出は。回答、長く手つかずだった重要課題を一挙に手掛けることとなり、外観建設や福祉改革などに全力で取り組みました。質問、区財政に対する区長の所見は。回答、施策の優先順位を見極めながら適切な財政運営に取り組むなどです。改定アクションプランについて。質問、今年度内の成案を目指す区長の考えは。回答、区長就任以来の取り組みをさらに発展、進化させるなどです。 医療提供体制とコロナ対応について、質問、順天堂練馬病院の救命救急センター設置に向けた東京都への協力要請の進展は、回答、東京都は来年度2病院の指定を予定しています。協議を進めます。質問、コロナ感染による自宅療養者への医療支援の取り組み状況と今後の見通しは、回答、182カ所の診療所などで健康観察を実施中です。症状悪化時に備え、区内80カ所の協力医療機関を中心に、医師などによる連携体制を整備しています。質問、練馬区酸素医療提供ステーションの現状と今後の見通しは、回答、これまで88人を受け入れています。感染状況に応じて今後も対応します。質問、高校生までの医療費助成を東京都より1年前倒しして行うべき。医療費全額が無理であるなら、入院費のみの助成を、所見は、回答、東京都からの説明や動向を注視し検討します。子育て支援策について、質問、仮称都立練馬児童相談所設置に向けた今後のスケジュールは、児童相談体制練馬区モデルがどのように充実されるのか、回答、練馬区のきめ細かい支援と東京都の広域的専門的な支援の組み合わせがベストです。令和5年度に施設内の改修工事を行い、6年度に設置予定です。特合同のケース検討会議などが随時可能となり、一時保護などがさらに迅速に行われるようになります。質問、今後の保育園の待機児童対策は、回答、ニーズ調査の結果を踏まえ、需給バランスを考慮しながら、私立認可保育所の整備などを進めるなどです。都市農業について、質問、改定アクションプラン素案に、農園の野菜収穫体験事業を支援することが記載された。事業の概要は、回答、実施している農園に統一した名前を付けるブランド化事業として、令和5年度に開始します。質問、都市農地保全推進自治体協議会の会長区として、練馬区から全国の都市農業を盛り上げていただきたい。所見は、回答、都市農業の魅力をさらに発信するため、仮称全国都市農業フェスティバルを開催します。災害対策について、質問、断水時に必要となる洋式トイレに簡単にセットできる携帯トイレの配布について、区民にどのように周知するのか。回答、来年度防災訓練などで配布します。実際に手に取り使用することで、備蓄を一層推進します。練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。次は、高校3年生まで医療費無償化の実現を、練馬区議会公明党、酒井妙子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区長の8年間の総括は、回答、様々な練馬区モデルを構築し、練馬区の発展に尽力しました。質問、都立練馬児童相談所設置後の体制は、回答、東京都と練馬区の緊密な連携をさらに深めるなどです。質問、防犯カメラの設置拡充を、回答、東京都の補助制度の詳細を確認します。質問、中村橋駅周辺施設の統合再編は、回答、各施設関係部署が連携し、計画を推進します。質問、SDGs の周知啓発を、回答、様々な機会や媒体を活用するなどです。新年度予算について、質問、予算編成に留意した点は、回答、区民生活を支える施策を充実しています。質問、財源確保の取り組みは、回答、基金や記載の活用、補助金の確保などです。オミクロン株の対応について、質問、第6波への対策は、回答、感染状況に応じた保健所の体制を確保するなどです。質問、丁寧に情報周知し、ワクチン接種の加速化を、回答、集団接種会場を拡大するなどです。質問、自宅療養者や濃厚接触者への対応強化を、回答、最新の情報をホームページに掲載しているなどです。質問、オンライン授業実施体制の強化を、回答、貸与用モバイルルーターを確保したなどです。 質問、修学旅行の実施を、回答、実施に際しては、事前検査など、感染対策を講じます。高校3年生までの医療費無償化について、質問、子ども医療費無償化の考えは、回答、対象年齢や自己負担などに様々な意見があるため、幅広く助成のあり方を検討してきたなどです。質問、所得制限を設けずに、高校3年生までの医療費助成の実施を、東京都との連携を、回答、東京都の動向などを注視し検討します。医療提供体制の整備について、質問、区西部地域に急性期病院を、回答、今後の需要を見据えた医療機能を持つ病院の誘致を目指します。質問、順天堂練馬病院に3次救急レベルの機能整備を、回答、東京都は来年度2病院の指定を予定しています。協議を進めます。脱炭素化におけるインフラ整備について、質問、2050年脱炭素への指針を、回答、来年度中に計画を策定します。質問、ゼブの普及啓発を。なお、ゼブとは、ゼロエミッションビークルの略。走行時に二酸化炭素などの排出ガスを出さない電気自動車や燃料電池自動車などのこと。回答、イベントでの啓発や家庭用重宝電気への補助などです。質問、区長有者のゼブ化を。回答、令和7年度までにすべて電動車とするなどです。質問、公共施設に充電設備設置を、シェアサイクルポート設置を。回答、民間の状況を勘案し検討します。積極的な活用を進めるなどです。高齢者施策について、質問、街角ケアカフェの開催支援を。回答、区立施設での会場の確保などを支援します。質問、敬老館でのオンライン受講環境整備を。回答、発達センターを拠点にオンラインでつなぎます。質問、スマホ教室の拡充を。講師などに IT に詳しい高齢者の活用を。回答、回数を増やし定員を拡大します。協力を依頼します。質問、e スポーツの積極的推進を。回答、検討します。光が丘駅周辺のバリアフリー整備について。質問、駅のエレベーターの早期設置を。触れ合いの道の整備など、バリアフリー化の計画策定を。回答、東京都と連携し、地域のバリアフリー整備に取り組みます。練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。続いて、順天堂練馬病院の3次救急医療機関の指定を、練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問です。経済対策について、質問、練馬ビジネスサポートセンターでの事業者への資金繰り支援は、回答、借り換え特別貸付を今年9月末まで延長します。質問、プレミアム付き商品券事業の効果を高めよ。回答、販売時期の前倒しや取扱店舗の拡充を商店街連合会と精力的に協議します。都市農業について、質問、本庁舎アトリウムでのマルシェ拡充を。回答、定期的な開催や規模を拡大するなどです。質問、取れたて練馬アプリのさらなる活用を。回答、スタンプラリーなど新たな機能追加を検討します。障害者施策について、質問、ICT 機器活用支援の強化を。回答、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の充実が必要です。来年1月から心身障害者福祉センターで相談や貸し出しなどを開始するなどです。質問、社会参加促進のためコミュニケーション方法の理解を。回答、来年度ガイドブックを作成するなどです。質問、遠隔手話通訳サービスの実施を。回答、今年10月から町内全窓口で開始するなどです。質問、全送付物に音声コード添付と個別配慮を。回答、来年度から実施するなどです。教育について、質問、医療的ケア児の増加が見込まれる支援の充実を。回答、新たな方針を策定します。人員の確保などに努めます。質問、子どもの摂食障害の対応は。回答、細やかに観察し、適切な支援につなげるなどです。質問、 オリンピック・パラリンピック教育の取り組みは、回答、共生・共助社会の形成者としての能力などを育成します。高齢者施策について、質問、地域包括支援センターなどの障害学習センター分館への移転などは、地域住民に配慮、回答、相談窓口を丁寧に周知するなどです。質問、相談・交流できる取り組みを、回答、訪問時に街角ケアカフェへの来所の呼びかけや、地域包括支援センターへの相談を案内するなどです。地域医療について、質問、練馬光が丘病院の移転改築の進捗状況は、後施設との連携は、回答、内外装の仕上げの工事中などです。連携し、医療・介護サービスを提供するなどです。質問、順天堂練馬病院に三次救急の実現を、回答、東京都は来年度2病院の指定を予定しています。協議を進めます。質問、増築のため用途地域の変更などを、回答、東京都と協議中などです。まちづくりについて、質問、富士見台駅北口広場の状況は、中村橋駅間北側未整備側道の状況は、南側の防火規制区域指定で建築費が増、対応は、回答、関係機関などと協議中です。東京都に整備を求めます。新築費の一部助成を新たに実施するなどです。質問、美術館再整備は周辺施設と連携した街づくりを、回答、町会商店会関係者などとともに検討します。地球温暖化対策について、質問、これまでの成果と今後の取り組みは、回答、前倒しで目標値を達成しました。町内の推進体制を整備し、取り組みを着実に展開するなどです。質問、公共施設のゼロエネルギー化への対応は、回答、技術の進展を踏まえ、エネルギー効率を高めます。質問、水素を活用した燃料電池自動車の緑バスへの導入を、回答、車両開発の状況を踏まえ検討します。練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問でした。代わって、区民と共にコロナ禍を乗り越える予算を、練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、倉田玲香の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区財政の課題への認識は、来年度予算への基本姿勢と今後の区財政の見通しは、回答、予断を許さない状況が続きます。目先目先の財政支出の拡大は許されません。持続可能な財政運営を堅持します。教育職員などによる児童生徒性暴力等の防止などに関する法律について、質問、法整備についての所見は、回答、学校現場での事件などの防止に向け、服務管理を徹底します。質問、会計年度任用職員など、教職員以外の採用時における、結核条項や懲罰項目などの表記方法の見直しが必要、所見は、回答、結核条項以外の刑罰歴などの有無も確認できるよう、申し込み書の様式変更などを検討します。商店活性化について、質問、飲食店などの路上利用について、ニーズ調査や社会実験の実施などの検討を、回答、テラス営業のニーズの把握に努めるなどです。後期高齢者医療費について、質問、団塊世代が75歳以上となる2025年問題の認識は、回答、地域包括ケアシステムの確立を着実に進める必要があります。質問、医療費の窓口負担割合改正の問い合わせへの対応は、回答、国や広域連合が設置するコールセンターなどにより丁寧に説明するなどです。質問、ジェネリック医薬品の供給不足の状況が2025年問題と重なることへの所見は、回答、区民の自己負担額や医療費が増加し、医療費適正化の妨げとなります。質問、各薬局や医療機関がネットワーク化されれば、不足する処方薬に対応できるのではないか。関係団体のヒアリングに力を入れ、働きかけるよう要望、所見は、回答、東京都を通じて早期の供給安定化を国に働きかけるとともに、練馬区薬剤師会と連携を深めるなどです。 脱炭素社会への取り組みについて、質問、温室効果ガス排出実質ゼロに向けた新たな計画の策定スケジュールと考えは、回答、年内に素案を示し、来年度策定する予定です。先端技術の活用など、実効性あるものとし、取り組みを着実に展開するなどです。質問、家庭からの CO2 排出削減のため、環境教育と啓発の強化を。回答、インターネットを活用した学習コンテンツなどを充実し、最新情報を発信しているなどです。来年度は小中学生などを対象に新たなイベントを開催するなどです。質問、練馬区の率先した取り組みは。回答、ガソリン車を令和7年度までに全て電動車とするなどです。成人年齢引き下げについて。質問、成人の日の集いの対象を来年度以降も20歳とした理由は。回答、18歳は受験や就職の準備などで余裕がない時期などです。質問、若年者への消費者教育の庁内での検討状況と今後の対応は。回答、関係各課が連携して取り組むこととしました。様々なツールを活用し、啓発と周知を行います。質問、中学生の実態を把握し、実践的で充実した消費者教育を。回答、責任ある消費行動を考え、工夫することについて指導しているなどです。質問、消費者教育推進大使として、練馬区の活用を。回答、検討します。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、倉田玲香の質問でした。今度は、多様性を尊重した誰一人取り残さない社会を、練馬区議会公明党、小川浩二の質問です。中小企業商店街の支援について、質問、借り換え特別貸付などの効果は、回答、幅広い業種の事業者がつなぎ資金として活用しています。質問、事業復活支援金の周知を、回答、経済団体などを通じ周知します。質問、キャッシュレス決済ポイント還元事業の拡充を、回答、検証結果や財源確保などを踏まえ検討します。質問、デジタル化導入への支援を、回答、4月から中小企業診断士による専門相談を開始するなどです。LGBTQ について、質問、同性パートナーシップ制度への所見は、回答、東京都の動向を注視するなどです。質問、当事者や家族に専門相談体制への周知を、回答、ホームページなどで周知します。質問、区法などで区民の理解促進を、回答、事業を工夫し理解促進に努めます。一人親世帯の支援について、質問、今後の区長の考えは、回答、把握したニーズを踏まえ、令和5年度から自立に向けた支援策をさらに充実するなどです。質問、情報提供と周知を、回答、支援ナビなどで周知します。よりきめ細かな方法を検討します。質問、一人親家庭ニーズ調査に就労項目などを、回答、就労状況などを分析できる項目を検討します。質問、子育て後の支援を、回答、自立支援プログラム事業を実施しています。介護人材育成と確保について、質問、現状と見通しは、回答、希望するサービスが受けられる環境が整っています。介護が必要な人の増加が見込まれます。質問、保険者機能強化推進交付金などの活用を、回答、今後も活用します。質問、人材確保のため、現役高齢者介護施設業務補助事業の拡充や、養成施設と連携を、回答、来年度から対象施設にデイサービスを追加します。有効に確保する仕組みを検討します。質問、高齢者虐待防止の人材育成を、回答、研修を実施します。相談窓口を設置します。区民の健康について、質問、子宮頸がんワクチン接種の現状は、回答、令和2年度の実績を上回りました。質問、相談体制の構築と個別の通知を、回答、保健所で対応するなどです。4月から予診票などを送付します。質問、キャッチアップ接種の実施を、回答、医師会と準備します。質問、 自費接種の助成を、回答、国の動向を注視します。質問、診療美化などに干渉を、回答、接種期間の延長をホームページで周知しています。質問、休暇ワクチンや帯状疱疹予防接種の助成を、回答、国の動向を注視します。講演について、質問、緑を育む区民との共同の取り組みは、回答、保護樹林の落ち葉清掃モデル事業を開始したなどです。質問、大泉井頭公園計画は、地域に丁寧な説明を、回答、広く意見を聞き、令和5年度の策定を目指します。質問、公園は民間による管理の検討を、回答、地域との共同を積極的に推進します。質問、石神井松の風文化公園の竿部分は、四季を感じられる整備を、回答を検討します。教育について、質問、学校運営協議会の設置を、回答を研究します。質問、部活動を数校合同でできる仕組みを、回答、各校の状況に応じた活動を働きかけます。質問、部活動指導員の今後の計画は、回答、配置拡大を検討します。質問、環境教育として残食ゼロなどの推進を、回答、セレクト給食の実施日の拡大を検討するなどです。練馬区議会公明党、小川浩二の質問でした。次は、自分らしく心地よく過ごせる街や学校に、インクルーシブな練馬を目指す会、河口陽子の質問です。区民主体のアート・文化施策。質問、美術館再整備費用の概算などは、回答、改築の設計などを進める中で、財政負担も含め検討します。質問、豪華な箱物よりも地域施設を生かした区民のアート活動の支援を、身近な地域でアートが楽しめる環境に、回答、自主的な活動を支援するなどです。学校校則の問題と産後ケア。質問、学校による発達障害児への服薬強要は問題、教員へ副作用などの周知を、回答、本人と保護者、学校の共通理解のもと、医師の判断で適切に服用しているなどです。質問、校則を生徒自身が考え変える仕組みを、髪型や服装の規定は人権の観点から見直しを、回答、児童生徒の考えを取り入れているなどです。保護者や地域の意見も聞いているなどです。質問、私服の選択制導入を、回答、導入の考えはありません。質問、寒暖対策は本人の自由に、回答、健康を優先し、柔軟に対応しています。質問、イエナプラン教育、オルタナティブ教育の必要性は、なお、イエナプラン教育とは、子ども一人一人の個性を尊重しながら、自立と共生を学ぶ、異年齢による学級編成の教育。また、オルタナティブ教育とは、普通教育学校では満たせないような、児童生徒のニーズに応えることなどを目的とする、学校教育法などの規定によらない教育。回答、集団学習と個別学習を融合させながら、個性を尊重し、学習の機会を保障するなどです。質問、産後ケアの区内事業者支援と施設拡充を。回答、近隣区市にも事業者を広げるなどです。区立施設を設置する考えはありません。民間に期待できるなどです。性教育とジェンダー平等。質問、ユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスの見解は。回答、人権などを尊重する心情を育てるなどです。質問、子どもの性被害防止策拡充を。回答、国の資料を活用し学習を進めるなどです。質問、性被害防止などにもジェンダー平等教育が重要では。回答、個人差に配慮し、保護者に丁寧な説明をした上で実施するなど、慎重な対応を促しているなどです。質問、前川区政7年間の女性管理職増加は不十分では。回答、男女の区別なく公平公正に任用するなどです。まちづくりと若者、子ども。質問、まちづくり協議会などは、若者や子育て世代が参加しやすく、無作為抽出の委員選出を。回答、地域の誰でも気軽に参加し、意見を出せるよう工夫しているなどです。 質問、道遊びの取り組みを、道路を歩道化すると沿道の店が儲かるという研究への見解は、車から人への転換を、回答、グランドデザイン構想で目指す将来の姿として提示しています。幹線道路ネットワークの形成なくして実現しません。質問、子ども施策に子どもの声の反映制度を、回答、今後も事業執行に活用するなどです。質問、練馬城址公園の整備は、練馬区が東京都と地域をつなげ、回答、東京都に情報連絡会などで意見を伝え、住民への情報提供などを働きかけるなどです。気候危機対策、脱炭素と断熱。質問、窓断熱の PR 強化と補助金増額を、回答、来年度補助額を引き上げる予定です。質問、公共施設も断熱性を高め、ゼブを目指せ。なお、ゼブとはネットゼロエナジービルディングの略。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。回答、技術の進展を踏まえ、エネルギー効率を高めるなどです。新しい働き方と工賃のあり方。質問、コワーキングスペースと食住近接の意義は。回答、ワークライフバランス向上などに効果があるなどです。質問、作業所は生産性よりも安心の場を。回答、適性などに応じた就労を支援するなどです。インクルーシブな練馬を目指す会、河口陽子の質問でした。続いて、区民の声が生きるボトムアップの区政に、日本共産党練馬区議団、島田拓の質問です。各種計画全般について、質問、少子高齢化に逆行する敬老館などの縮小計画は見直しを、回答、地域包括ケアシステムの構築に向けた機能を強化するなどです。質問、ジェンダー主流化実現のため、計画策定段階での対応は、回答、調査を行い、施策の検討や目標設定の基礎データとしました。コロナ対策について、質問、ワクチン接種の相談、予約ができる窓口設置を、回答、敬老館などで予約の支援をしています。質問、練馬区による無料検査場所の増設や検査キットの配布を、回答、考えはありません。質問、自宅療養者を放置しない対策を、回答、かかりつけ医などによる健康観察を実施するなどです。質問、保健所の増設と職員の正規化で平時からの体制強化を、回答、感染状況に応じ体制を確保するなどです。質問、病院の支援強化と病床確保を、回答、必要に応じて国や東京都へ要望します。ビジョンに基づき着実に実施しています。美術館再整備について、質問、なぜ改修ではなく改築なのか。回答、優れた文化芸術を楽しめる街を作ることが必要です。バリアフリーなど多くの課題に対応するためです。質問、事業費の概算は。回答、設計などを進める中で検討します。質問、学芸員や司書の声を踏まえた基本構想を。回答、素案の策定過程で意見などを聴取しました。質問、多額の費用を必要とし、サンライフ練馬を廃止する基本構想は見直しを。回答、サンライフ練馬は、区民ニーズや施設の利用状況などを考慮し廃止します。矢原保育園の廃園について。質問、なぜ廃園するのか。回答、老朽化が進行し、将来の安定した保育の提供に課題がありました。質問、多くの区民が反対している廃園計画は撤回を。回答、在園児が全員卒園した後の令和8年度末を目途に閉園します。質問、教室型の説明会を開催せよ。回答、改めて全体説明会開催の考えはありませんが、随時相談に応じていきます。稲荷山公園などの整備について。質問、近隣住民から寄せられた意見は。回答、用地買収に関する質問などです。質問、住民の合意は得られているのか。回答、個別説明も実施しているなどです。質問、今年度中の基本計画策定は中止を。回答、意見を踏まえ、 年度末を目途に策定します。質問、大泉井頭公園の整備は見直しを。回答、地域に丁寧に説明し意見を聞きながら進めます。教育振興基本計画について。質問、教員の定数を増やせ。回答、区独自に定数を増やす考えはありません。質問、教員の話し合いにより業務の削減を。回答、サポート人材の配置などで教員の負担を軽減してきたなどです。質問、給食費の無償化を。回答、考えはありません。質問、計画に包括的性教育と校則の問題を盛り込め。回答、すでに取り組みに掲げているなどです。外環道について。質問、陥没事故の第三者による検証を。回答、再発防止対策は多数の専門家によりまとめられていると認識しているなどです。質問、国などに工事再開の撤回や事業中止を求めよ。回答、考えはありません。子ども医療費無料化について。質問、東京都が補助する18歳までの医療費無料化を実施せよ。回答、東京都の動向などを注視するなどです。日本共産党練馬区議団、島田拓の質問でした。代わって、命を守り、生活を支え、区民ニーズを形に。練馬区議会自由民主党、柴田幸子の質問です。成人式について。質問、来春完成予定のハリーポッタースタジオツアー施設で、成人の記念となるイベントなどを。回答、施設の構造上困難と聞いていますが、新成人の門出をお祝いできるような集いの実施に向けて協議します。質問、オンライン開催となった前年の方にも、施設で友との再会ができるような機会を。回答、今年度の写真スポットに昨年度の新成人用プレートも用意しました。災害対策について。質問、主流となった在宅避難では、自助の取り組みも寛容、区長の考えは。回答、練馬区の取り組みを根幹としながら、区民の日頃からの備えや訓練が必要などです。一人一人が災害を自分ごととして捉えられるよう、自助意識の向上に努めます。質問、在宅避難に向けて支援物資の配布マニュアルの作成と訓練を。回答、運営連絡会と訓練などで様々な検証を行い、マニュアルの修正に取り組むなどです。特殊詐欺対策について。質問、振込詐欺のさらなる対策のため、AI 装置の導入を。回答、品川区が試験的に運用の効果を検証しています。動向を注視します。がん対策について。質問、改定アクションプラン素案に、がん施策が示されたことを評価。今後の対策は。回答、患者と家族に対する支援など、総合的な取り組みを進めています。質問、がんの早期発見のため、検診方法の充実や項目の見直しなどを。回答、受診日を選択できるインターネット予約システムを導入するなどです。国の動向を注視するなどです。質問、子どもの頃からがんについて学び、理解することは有効。作成した DVD の活用状況は。回答、小学校1クラス、小学校2クラスに保健師が出張し、予防教室を実施したなどです。質問、がん患者支援連絡会で当事者に寄り添った課題の検討を。回答、患者などへのニーズ調査の結果も踏まえ取り組みを検討します。空き店舗を活用した地域の活性化について。質問、空き店舗を活用し地域独自のコミュニティ醸成の場を。回答、団体が地域のために活用する場合の支援を研究します。動物施策について。質問、東京都や関連団体と連携し、動物虐待対応拠点の設置を。保護や譲渡ができる仕組みを。回答、ボランティアや東京都動物愛護相談センターと連携し、人と動物が共生できる社会の実現に向け取り組むなどです。観光事業について。質問、石神井プールを新たな観光資源とし、サウナなどに活用を。回答、活用策を研究します。映像文化の街について。質問、 PPP などを活用した大泉学園駅周辺の街づくりの進捗は。なお、 PPP とはパブリック・プライベート・パートナーシップの略。行政と民間が連携した官民連携手法のこと。 回答、周辺商店会や町会などと連携して、練馬の新しい魅力を発信します。大江戸線の延伸について、質問、大江戸線延伸と明示した経費を東京都が初めて計上、早期実現へさらなる尽力を、所見は、回答、東京都と連携して調査検討を行い、早期事業化を目指し協議を進めます。練馬区議会自由民主党、柴田幸子の質問でした。今度は、東京都と連携して練馬区政のさらなる発展を、練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、橋口奈穂の質問です。新型コロナウイルスワクチンについて、質問、交互接種の有効性などを区民に情報提供すべき、所見は、回答、交互接種は十分な効果と安全性が確認されています。ホームページなどで周知しています。質問、3回の接種による発症予防効果や重症化予防効果などの周知を、回答、区法などで周知しています。質問、5歳から11歳までの子どもの接種について正しい情報提供を、回答、国から情報が示され次第、区法などで周知します。大江戸線延伸について、質問、東京都が来年度予算に大江戸線延伸に関する経費を計上、事業化に向けさらに働きかけを、回答、事業着手に向けてこれからの取り組みが重要です。練馬区においても東京都と連携して調査検討を行い、早期事業化を目指し協議を進めていきます。障害者福祉について、質問、障害児一時預かり支援事業は、保護者が利用しやすい登録・利用方法を、回答、来年度開始するオンライン相談の活用などの仕組みを検討します。質問、障害者の余暇活動の場として、日中一時支援事業所の充実を、回答、日中一時支援事業は、実施する事業所が減少しています。今後、事業所の移行や、利用者の声を聞きながら検討するなどです。高齢者への支援について、質問、地域包括支援センターで高齢者を支えていく取り組みを、回答、医療、健診、介護などのデータを活用し、個別訪問などを行う高齢者みんな健康プロジェクトに取り組み中です。質問、高齢者を地域で見守る体制が重要。コロナ禍でどのような体制で見守っているのか。回答、町会などと連携した活動や、緊急通報システムなどを活用していくなどです。質問、見守りに DX の活用を。回答、見守り ICT 機器の活用事例の紹介講座を来年度から実施します。特殊詐欺対策について、質問、自動通話録音機の効果は。回答、累計でおよそ1万台対応しています。被害件数、額ともに減少しています。未然防止に一定の効果がありました。質問、ツイッターを活用し、特殊詐欺に関する情報の発信を。回答、SNS は有効な手段です。警察などと連携し、周知啓発に努めます。仮称、全国都市農業フェスティバルについて。質問、全国の課題を取りまとめ、国に対し改善に向けた取り組みを展開すべき、所見は。回答、意見交換の場を設け、国への要望活動なども検討します。質問、参加自治体間で都市農業の発展に共に取り組む枠組みの構築を、回答、ネットワークを構築し連携します。桜台東部地区重点地区まちづくり計画について、質問、桜台通りと真作保通りの歩道の整備が必要、所見は、回答、整備方法を地域の方と検討します。質問、防災面で有効な道路づくりを、回答、土地所有者などの意向を聞き、計画を定め、既存道路の拡幅を実施します。質問、桜台駅北口広場は、地域住民が気軽に活用し、交流を楽しめる場として整備を。回答、所有者の理解を得て再整備を行うなど、桜台らしい駅前空間の創出を目指します。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、橋口奈穂の質問でした。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。